アロハ。12月5日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでですね、12月に入りまして、私のこのオンエア日もね、今回が、今年は今回が最後ということで、今年もね、皆さんお世話になりました。もうね、街ではジングルベルジングルベルな感じでございますね。これからね、年を越す準備で皆さんもね、お忙しいかと思いますが、さあ、今週のスポットライトはですね、そんなジングルベールジングルベールにふさわしい、クリスマスツリーにね、使われている象徴的な木、もみの木に、迫っていきたいと思います。そして、後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー。今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライトとはい、ということでですね、もう12月に入ったので、皆さんもね、これから、クリスマス、どんな風に過ごそうかなとか、もうね、予定が決まっている方とか、いろいろいらっしゃるんじゃないかなと思います。私はですね、今週じゃない今年も仕事でございますで、働きますよね。というわけでですね、まあクリスマスになると、いろんな街のあちこちにクリスマスツリーがね、飾られますね。そのクリスマスツリーになっている象徴的な木、もみの木ね、三角のね、背の高い、木ですけれども、このもみの木がなんでクリスマスツリーに、使われるようになったのかって、皆さんご存知ですか？私もそれね、知らなかったので、ちょっとこの機会に、調べてみたいなと思って、今回は、スポットライトもみの木の秘密に迫りたいと思います。もみは、松科もみ属の常用針葉樹です。日本に自生するもみ属は、北は秋田県、南は屋久島に達します。高いものでは40メートルにも達するものもあるもみの木。そんなに高いんですね。日本に自生するもみ属は、葉が大きく硬いのだそうです。葉は細くて硬い針状ですが、老木は先の丸まった葉をつけるそうです。人間と同じですね。年を取っていくと丸くなるというね。そしてもみの実。実はですね、15センチと大柄で、はじめは緑色。10月頃成熟すると灰褐色になります。成熟すると、こう、鱗のような部分、松ぼっくりを皆さん想像してみてください。こう、鱗みたいなのがいっぱいついてますね。もみの実もね、そのような、鱗状のようなね、ものがたくさんこうついてるんですね。成熟するとその鱗のような部分が脱落するので、松ぼっくりのようにそのままの姿で落下することはないそうです。東京近辺では、高尾山にもみの密生する地域があり、また高尾登山電鉄ケーブルカー高尾山駅の周辺ではもみの木の大木を見ることができます。 さあ、ではなぜクリスマスツリーにもみの木が使われるようになったのでしょうか。諸説ありますが、結構ね、いろんな説があったんですよ、調べてみたら。でもこれがね、私は、ああ、なるほど、と思ったんですね。北ヨーロッパの、原住民がユールと呼ばれる冬至のお祭りを行っていました。北ヨーロッパの冬は日照時間が短く厳しい寒さです。だから冬至の頃に昇る太陽は神聖なものとして、お祝いしました。その冬至のお祭りユールでは樫の木を飾って飲食を楽しみました。樫の木は、常葉樹で、常葉樹は一年中緑を絶やさず、厳しい冬の北ヨーロッパの人々に尊ばれていました。この樫の木を飾る習慣がクリスマスツリーの原型と言われています。ではなぜもみの木になったのでしょうか。北ヨーロッパの原住民にキリスト教を布教しようとした方がいらっしゃるんですけれども、その方がですね、その原住民のね、その樹木信仰をね、利用したんだそうです。その北ヨーロッパの人たちはね、その、樫の木、常葉樹を、その、まあ、神様のようにね、尊んでいたので、なかなかキリスト教っていうか、他の宗教っていうのが、浸透していかなかったそうなんですね。そこで、そのね、樹木信仰を逆に利用して、キリスト教をね、布教していこうじゃないかというふうに、考えたんだそうです。もみの木は、横から見ると三角形になっていますね。キリスト教は、父、これは、天のことですね。そして子というのがイエス・キリスト。そして、聖霊、父、子、聖霊の三位一体が一つの神様という考えがあります。もみの木を、横から見た姿が三位一体を表しているとされ、もみの木が選ばれました。もみの木を、選ぶことで北ヨーロッパの人々は今まで通り樹木信仰をしながらキリスト教を信じることができました。そこから徐々にクリスマスツリーと、もみの木ね、クリスマスツリーがもみの木であるということがね、広まっていったという説があります。またドイツにはもみの木に幸せを運んでくれる小人が宿っているという伝承もあります。ちなみにね、北ヨーロッパでは今でもクリスマスのことをユールと呼んでいるそうですよ。それではここでね、一曲、クリスマスにふさわしい、歌を一曲ね、聴いていただきたいと思います。1994年リリース、マライア・キャリーで恋人たちのクリスマス。お聴きいただきました曲は、マライア・キャリーで恋人たちのクリスマスでした。さて第1週目パーソナリティモンチカがお届けしております今週のラジオとラジコ、今週のスポットはですね、クリスマスツリーに使われている象徴的な木もみの木の秘密に迫っております。で、前半ではですね、もみの木ってどんな木っていう、簡単な説明と、そして、なぜクリスマスツリーにもみの木が使われているのかというね、意外と知ってるようで知らなかった、そんな秘密に迫ってまいりました。ね、樹木信仰をしている北ヨーロッパの人たちにね、キリスト教を、布教するためにね、この、父、子、聖霊と、この三位一体というものをね、もみの木が表してるよっていうことを言って、樹木信仰とキリスト教をこう一緒にさせたというね、頭いいですね。そんなところから、もみの木がクリスマスツリーに使われたと、そんなことをですね、前半にお話ししてまいりましたが、さあ後半はですね、モンチカの、まあ、もみの木にまつわるというかクリスマスツリーにまつわるなのかな、まあクリスマスのお話をね、いろいろしていこうかなと思います。まあクリスマスツリー、お子さんのいるね、ご家庭には、まあ大きいものを持っていらっしゃる方、まあそれと小さいね、うちなんかはもう本当にちっちゃい、もう卓上に置けるぐらいの小さなものだったりしたんですけれどもね、皆さんのご家庭にもあるんじゃないかなと思いますが、 やっぱりね、私子供の頃その、どんなに小さなクリスマスツリーだったとしても、やっぱりそこを飾るのがね、お母さんと一緒に、いろいろ飾るのがすごい好きだったんですね。てっぺんにお星様をつけたりしてね。で、ある時ね、父がね、クリスマスに、クリスマスケーキを買ってきたんですね。でね、クリスマスケーキのね、おまけにね、その、クリスマスツリーに飾る、かわいいね、太っちょのサンタさんのね、お人形、小さなお人形を、がついてきたので、これ、お前にやるよって言って、私にくれたんですね。で、これどうしたの？って、父に聞いたんです。そしたら父がね、ケーキ買ったらついてきたって言ったんです。で、それはもちろん、当然、ケーキを買ったらおまけに、つけてくれたっていう意味なんですけど、小さな私は、ケーキ買った、お父さんがね、ケーキを買ったらね、それを食べたいと思って、このサンタさんがついてきちゃった、お父さんの後をついてきちゃったんだと思ったんです、本当に本気で。なんて可愛いサンタさんなんだろうと思って、ケーキ食べたかったんだと思ってね、私ケーキ食べさせちゃって、そのサンタさんにね、当時、クリスマスケーキって、バタークリームっていうね、ちょっとバターが混じったベタベタした、クリームだったんですね。今みたいなふわふわしたクリームじゃなくてね。なのでね、そのサンタさんの人形の顔がもうバターでベタベタになっちゃってですね、使えなくなってしまったんですけど、そんな、可愛らしいエピソードもね、あるんでございますけれども、さあ、私ね、それからもうちょっと成長して高校生になるとね、ミッションスクールに通ったんですね。別にうちは、そういうミッション系の、お家ではないんですけれども、まあ、お家の近くにミッション系の学校があったので、ミッション系の、高校に進学したんですけど、そこでクリスマスページェントっていうね、キリスト様が誕生する、劇をね、やるんですね、毎年ね。で、私はですね、毎年ね、マリア様の、役を取りたくてですね、一生懸命こう、マリアさんになりたいってこう、立候補するんですけど、やっぱりね、マリアさんになる人ね、可愛いんですよ、みんな。もう、ちくしゃーと思うんですけどね、毎年3年間ダメでしたね。で、私がね、やった役はね、3年とも、博士の役をね、やるんですよ。博士が3人出てくるんですね。で、その中のね、博士の役っていうのをやったんですけど、私はきっと、お利口そうな顔してるから、利口そうな顔してるからきっと、博士の役なんだなっていうふうに自分を言い聞かせて、博士の役をね、全うしたんですけれども、ねマリアさんのままの役やりたかったな。ね。で、学校にね、うちの学校ね、パイプオルガンがあったんですね。日本にもね、パイプオルガンがある、ミッション系の学校っていうのはとても少ないらしくて、私はね、もう、パイプオルガンの音をね、聞きながら、キャンドルサービスをね、こうする、そのクリスマス、スーマスページェントの、日がとっても大好きだったんですけれどもね、皆さんはねどんな、クリスマスをね過ごされるんでしょうか。やっぱりお家のねもうもみの木というかお家のそのクリスマスツリーをねもう飾り始めてる方もいらっしゃるでしょうかね。お店なんかやってるとねもうね飾ってらっしゃる方もいると思いますが、うちも久しぶりにねその子供の頃の、クリスマスツリーをねちょっと出して引っ張り出してみようかななんていうふうにね思っております、今週のスポットライトもみの木に迫りました。マハロ。僕らはアロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレイレイレイレイ。 はい、ということでね、ボイストレーナーモンチカがお届けいたしますオリジナルコーナー、ラジオでボイトレ、今年がこれ最後ですね、お届けしていきたいと思います。ですね、最近ね、私そのまあ、生徒さんの歌もそうだし、そのいろんなライブハウスとかで、いろんな方の歌を聞いてても思うんですけれども、言葉が明瞭ではない方が多いなぁと思うんですね。よく聞いてたり、その CD の歌詞とかを見るといいこと歌ってるのにもったいないなぁって思ったりするんですね。で、まあ、口をはっきり開けるということもまあ一つなんですが、意外と、皆さんが、よくあまりいい加減にしてしまっているというかね、流してしまっているのが、死因ですね。例えば、家業の死因だと、クッっていう音ですね。K ですね。クッっていう音だったり、あと、作業のスっていうね、音。こういう音をね、ちゃんと立ててあげることが大事なんですね、歌では。なんでかっていうと、私たちがやってるポップスやロックやソウルっていうのは、英語圏から来てますよね。その英語圏の、その音楽に日本語を乗せるっていうのがそもそも無理のあることなんですね。なので、ちょっと英語に近い発音でまず練習してあげるんですね。ことさら、まずすごくその子音を強調して、クッとかスッとか、そういう音、あと爆発音ですね。パッとか。バとかそういう音をね、ことさら強調してあげて、まず練習していく。何度も何度もそれで練習して、だんだん少しずつ日本語に近づけていく。日本語に近づけていっても、その子音をちゃんとしっかり立ててあげること。ね、これをやっていくと、言葉がすごくちゃんと前に出ていくようになります。で、あとですね、私たち日本語圏の人間が、英語の歌を歌うときも同じですね。英語を、話せる方に、お伺いしたら、どうしたら英語の歌ってかっこよく歌えるのって聞いたら、やっぱり子音をしっかり言ってあげることが大事だって言ってました。なので、私がよくやっているのはね、英語の歌はまず聞こえたように、そのままカタカナで書いちゃうんですね。Let it be だったら、Let it be って聞こえたら、Let it be って書いちゃうんです。で、それの、子音を強調して歌ってあげる。ね、そうするとね、よくね、モンチカさんって英語喋れる方なんですかってよく聞かれるんですけど、でも全く喋れませんっていう。ね。でも、英語が喋れる人のようにね、聞こえるっていうね、まあ、裏技的なあれですけれども、子音を大事にしてみてください。歌うときに、日本語も英語も。ね。これをやることで、言葉が生きてきます。ぜひ皆さん、お試しください。はい、ということでですね、今週もモンチカの歌をお届けしたいと思います。モンチカで時。
夏の終わりの太陽、緑をとって僕と交差する、うん、坂道を一息に駆け降りれば初秋の空も走る。線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている、うん、どれだけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろう。空ならいいな、どこまでも続くように。夢見てた頃は夢のように過ぎ去って、
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。アイ&ウララホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばラジオでボイトレのコーナーでしたら、ラジオでボイトレの、専用タグがありますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、そしてお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここでね、モンチカから大事なお知らせがあります。なんと、来年ですね、年明け早々になるんですが、ラジオとラジコの、イベント開催決定いたしました。約1年ぶりですね。嬉しいな。これはですね、2018年1月21日日曜日の、お昼間のイベントになります。場所はですね、新大久保のクラブボイス。そしてね、今回もですね、同じね、アイ&ウララ FM の、別のね、番組とのコラボ企画になります。お笑い芸人ブソンのラジオ 100% ね、ブソンさんの番組と一緒に、コラボということでね、ブソンさんちょっと面白いんで、私にもね、すごいちょっと楽しみなんですけど、詳細はですね、番組の公式サイト、そして Facebook ページ、そしてね、各パーソナリティの SNS 等で、ご確認いただければと思います。決まり次第ね、ガンガン載せていきますのでね、もうちょっとお待ちくださいね。そして、モンチカからもね、お知らせがございます。これは年内でございます。2017年12月23日、東京は、大森の風に吹かれて、風吹かなんて呼ばれている、ライブハウスなんですけれども、そこでですね、岡本主任というね、こんな人がまた破天荒なシンガーソングライターなんですが、この岡本主任さんと、モンチカでですね、クリスマスライブパーティーという、ツーマンイベントを行います。なんとですね、運が良ければ現金1万円が当たるそうです。ぜひ皆さん来てみてください。ボーナスですね。17時開場、18時開演、ご予約されますと2000円、当日券は2500円、プラスオーダーとなっております。巨大ケーキも出てくるそうなんでね、ぜひぜひ皆さん1万円ゲットしに遊びに来てください。詳細はね、モンチカの、SNS 等に、掲載させていただきますのでね、チェックしてみてください。さあ、今週のね、ラジオとラジコいかがでしたでしょうか。もうこれで私は今月じゃない、今年はね、さようならでございますね。本当に今年も皆さんお世話になりました。来年も一つ、ラジオとラジコともども、よろしくお願いいたします。さあ、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は12月12日火曜日、担当はおしゃべりアンリトルハスキーのチムさんです。どうぞお楽しみに。今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、来年もよろしくね。良いお年を。アロハ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。